せーの、
ラジオでジェンダー。
ラジオの前の皆さん、こんばんは。金曜の夜いかがお過ごしでしょうか。
この番組はジェンダーに関する課題について、日常生活の身近な部分から捉えられるように、我々 Z 世代の大学生の視点で疑問に思っていることや感じていることをまっすぐに伝える番組です。
はい、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということで、今回なんとゲストの方にお越しいただいたので紹介しようと思います。安食新城さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
皆さんこんにちは、安食と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。安食さんがどんな方なのかっていうのを説明しようと思います。安食さんは龍谷大学の宗教部で職員をされておりまして、滋賀県出身ということでお伺いしてます。はいはい。宗教部で職員ということなんですけど、その中でもどのようなお仕事されてるんでしょうか。
そうですね、皆さん留大生入学した時に入学式、仏式、仏教の方式で行われたの覚えていらっしゃいますか。
はい、はい、覚えてます。
はい、独特な入学式ですけど、ああいうイベントとかですね、それから講演会をやっているんですけども、まあ、それと合わせて、まあ、人権啓発とかですね、そういったこともやっています。はい、
人権啓発
というか、
結構多岐にわたってるんですね。
そうですね、やっぱ学生さんたちに留大を好きになってもらって、誰もが過ごしやすいキャンパスになるように、まあ、そういう思いでいつも仕事してます。
頭が下がります
ありがとうございます。
人権啓発っていうすごい気になるキーワードが出てきたんですけど、
はい、
その宗教部ってその人権とかそういうところに結構携わってたりするんですか。
そうですね、まあ、仏教の、まあ、龍谷大学仏教系の大学で、まあ、仏教に根ざした教育ということになってますけれども、まあ、その延長線上といいますかですね、やっぱり誰もが過ごしやすくなるように、仏教をベースにして、そこからこう人権にも発展していけたらなというふうに思っています。
あ、なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私その中で結構気になるのがありまして、龍谷大学誰でもトイレっていうのがあると思うんですよ。はい、それで結構いろいろお伺いしていきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
何か質問ある方よかったら何でも聞いてもらってい
や、そもそもその誰でもトイレ、まあ例えば従来のトイレみたいにこう男女の看板ではなくて、まあ、龍谷大学だと、まあ、男性トイレ女性トイレの真ん中にあって、まあ、誰でも使える広い個室みたいな感じなんですけど、それがそのどうやってこうできたのかというか、あまり他の場所にはないものじゃないですか。
はい、
のきっかけなどを教えていただけますか。
ありがとうございます。なんでしょうね、話し出すと結構長くなっちゃうんですけれども、もともとはもう今から7年も8年も前なんですけれども、ある講演会に行った時に、講師の方から、あ、皆さん知ってますか、 LGBT の人って一クラスに一人か二人いるんですよって言われて、でその話を聞いた時に、留大生がですね、龍谷大学学生さん2万人いるんですよね。
あ、2万人、
はい、で教職員が1000人でしょ。その他にも政教の方とか清掃の方とかね、たくさんのスタッフがいらっしゃる。なのに、龍谷大学何もそういう対応していないし、私の身近にですね LGBT の人いるなんて聞いたことなかったんですよ。その講師さんが曰く、佐藤さんと鈴木さんと田中さんと高橋さん、足したよりもたくさんいますよって言われて、びっくりしちゃってですね、大学に帰ってきて、いろいろ調べてみたら、やっぱり当時まだ龍谷大学でも全然取り組みがなくって、本当にそんな人いるのかって言われたんですよ。じゃあ調べてみようということで、アンケートを取ったんですね。オンライン上のアンケートだったんですけども、858人の人が答えてくれて、なんとそのうちのですね130人が、私は LGBT などの、当事者ですと。15% ぐらいですよね。びっくりしちゃったんです。でさらにその人たちがいろんな大学で困りごとがあるんですと。
困りごと、
そういろんな、ゲイは気持ち悪いって言われたとかですね、そういうのは病気だから治りますって言われたりですね、 でその中でトイレに困りますっていうお話があったんです。で、トランスジェンダーというですね、生まれた時の性別は例えば女性だけれども、私の心は男性です、生まれた時の性別は男性だけども、私はでも女性として生きていますという方がいらっしゃって、その方たちが私の行くトイレがないですって言われて、でそこからどうしようかどうしようかと、で学生さんたちと相談しながら、実現したのが今の誰でもトイレというものになるんです。なる
ほど、確かに心と体の性別が違ってるとどっち入ったらいいんやろうっていう戸惑いあると思うんで、そういうきっかけがあったんですね。
そうですね、あのトランスジェンダーの方っていうのは、あの例えば男性が私今日から女性ですって言って女性になるわけじゃなくて、すごい時間をかけて、だんだんこう容姿が変わっていたり、服装が変わっていったりですね、その中で過渡期の時にですね、あの私が行くトイレがない、男性のトイレも行きにくい、女性のトイレも行きにくいという人がいる。それは周りからどういう目で見られるかわからない。
なんかこうグラデーションの感じなんですね。
そうですね、ジェンダーが、はい、だから安全地帯、トイレって皆さんにとって多分安全地帯だと思うんですけど、はい、誰にとっても安全なトイレを考えた時に、まあ、あのたまたま男性も女性も入れるタイプの多機能トイレを、誰でもトイレというシールにあのしてですね、貼ってもらったというのがまあ経緯ですね。
なるほど、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ萌さん何か質問ありますか。
今誰でもトイレの話をお聞きしたんですけど、はい、そのどんな人から作った上でどんな反応がありましたか。
ありがとうございます。いい質問、とても大切な質問なんですよね。あの誰でもトイレができたおかげで、あのよかったという意見もたくさんいただいてるんですけども、逆に今の誰でもトイレって、あの男性トイレと女性トイレの間にあるんですよ ね。そうですね。だから友達と行った時に私だけこっちに入るっていうのが使いにくいっていう声もありました。
最近の人みんなまとまっていきますもんね。
そうなんですよね。一緒にトイレ行こうかって言いましたね。でなのに私だけこっち行っちゃうっていう、そこが行きにくいという声とか、それからあの車椅子の人たちが、私たちが使っているトイレがいろんな人が来ちゃって、あの混雑しちゃうんじゃないかと、いう実は声もありました。はい、で私たちは誰かをトイレが使いやすくするために、誰かをこうね追いやるっていうことはやりたくないので、
そうですね、
でこれまあみんなで話し合おうぜということで、あのいろいろあの学生さんとかですね、トランスジェンダーの方とか車椅子の方とか、あとトイレメーカーの人にも一緒に入ってもらってシンポジウムをしたんですね。
はい、
そしたらあの一つ圧倒的にあの車椅子の人とか多機能トイレが足りない。今皆さん多機能トイレとか誰でもトイレ見られたことあります、使われたことありますか。
あ、はい、留学大学の中で、
大学の中ですか。
ええ、トイレの中にトイレだけじゃなくていろんな設備があるの。
あ、はい、
そうですね、
はい、
そうですね、
覚えてられますか。
パタッと倒れてきたりとかする。
そうそうそう、あの例えばベッドもあるし、それからあのオストメイトって皆さんご存知ですかね。
なんとなくは聞いたことはあるんですけど、
まあ、見た目はね全然こう健康そうに見えても、例えば人工肛門であるとかですね、いうのをつけていらっしゃる方が、あの洗浄するのに必要な設備があったりするんですね。あるいはこうフィッティングボードっていう、こうちょっとストッキングを破れた時とか、
着替える時用の
台があったりして、はいはいはい、いろんな機能を一つのところに全部詰め込んじゃったので、あのどうしてもそこに人が集まってしまうんですよね。そういったこともあるので、まあ、とりあえずいろんなトイレをたくさん分散させて作ろうぜというのが今あの新しくあの考えているところですね。
なるほど、ありがとうございます。じゃあリュウさんは何か聞きたいことありますか、誰でもトイレに関して。
そうですよね、誰でもトイレとかって多分 大学の仲のいい人は多分何かどっかは見てると思うんですけど、
うん、
完全にどこに何があるかっていうのがちょっと多分みんな理解できてないと思うんで、大学って広いんで、
はい、
そういうのとかってなんか見れたりとか、どこにあるとかは見れたりするんですか？
あ、そうですね、一応ホームページにはあのどこにあるかっていうのは掲示していてて、キャンパス中にですね、あと70箇所大学のトイレあるんですよ。
ドラゴンボールよりめちゃくちゃ見つけやすい
です。比喩がすごいですね。なんて言いますかね、割と大きなね、誰でもトイレっていうシールをあの貼ってもらってるんですよね。だから結構あの人目につくし、これなんだっていうふうに注目はされやすいかなと思ってるんですよね。だから気づいたらぜひあのちょちょっとググってもらえるとですね、いろんな情報が出てくるかなと思います。
ありがとうございます。実際私は誰でもトイレ使ったことあるんですけど、
う
ん、
どうでしたか？
なんかほんまに、まあ、広いんですけど、その言っていただいた通りめちゃめちゃいろんな設備が整ってて、ほんまに誰でも使えるなっていう、その性別関係なしとかもそうですけど、その身体になんか障害というかちょっと歩きにくいなっていう人やったり、お子さんいらっしゃる方とか、そういう方に対しても対応してるのはすごいいいなと思いましたね。はい、他にも使ったことある人います？
使ってはないんですけど、見ただけなんですけど。
おお、なるほど。
なんかたまにあるじゃないですか、なんかあのスーパーとかにあるでっかい一個だけのトイレとか。
ありますね。
ああいうのとほぼなんか中は同じような感じだったんで、
はいはい、
ああいうのと同じイメージだと思ったら多分親近感とかだというか分かりやすいかもしれないです。
なるほど。
確かにそれが大学内にあると結構ありがたいですよね、使う人から
すると。サービスエリアとかにもよくあるじゃないですか、なんか休憩中にとかになんかの使われたりとか、ああいう感じの広さで、なんかいろんな器具が揃ってるっていう感じでしたね。
なるほど、ありがとうございます。じゃあそのトイレきっかけでお伺いしたいんですけど、
はい、
龍谷大学って老いてるっていう設備があると思うんですよ、
はい、
それも結構宗教部の方からその作るようになったんですか？
実は、
はい、
あれはですね、学生さんから問題提起があったんですよね。
へ、
はい、まあ、女性の貧困とか、まあ、正義をちゃんと知りましょうということを、大学のプレゼンイベントでですね、学生さんから提案されたんです。でそれでグランプリを取って。
お、グランプリ。
そうなんです。で学生と教職員が一緒にじゃあどうしようかということで、学生発案から始まったんですよね。
あ、そうなんですね。
学生発案なんです
ね。はい、そして置いてるというですね、無料で生理用品が出てくる、
うん、
発酵機っていうんですかね、機械を、はいはい、これも多分何十箇所あると思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、
はい、
そうですね、それこそ誰でもトイレのところ絶対置いてるありますもんね。
そうなんです、
うん、
で実はそれにはこだわりがあって、
うんうん、
まあ、トランスジェンダーの方でですね、やっぱりこう見た目がだんだんこう女性から男性になってだとしても、うん、はい、生理がやっぱり止まらない人もまだいるんですよね。そういった方たちもいらっしゃるし、でむしろ男性にも生理のことをちゃんと知ってもらった方がいいだろう。私たち、まあ、皆さんの世代は分からないですけど、中学高校の時にですね、男女に分かれて保健体育の授業があって、
あ、私もまだそうでした。
はい、男子はですね、生理の話聞かないんですよね。でもやっぱりちゃんと知ってもらう必要があるというその教育的といいますかですね、
うんうん、
そういう意味合いもあって誰でもトイレにも置いてるが置かれてるんです。
なるほど、うん、ありがとうございます。すごい興味深い話をたくさんありがとうございます。なんか他に誰でもトイレ以外でも結構聞きたいことたくさんあると思うんですけど、他何か聞きたいことありますか？
あ、そうですね、宗教部他にも多分、そうですね、誰でもトイレ以外にも様々な取り組みをされてるってことなんですけど、
はい、
例えば何かありますか？
最初はやっぱり私たちも、はい、LGBTQ の人たちの困りごとが分からなかったので、そのまず知りましょうと、講演会とかね、そういったことをやってたんですけども、まあ、少しずつ、まあ、当事者の人たちの居場所づくりとか、まあ、誰もが同じようにやっていこうということで、ソジカフェというですね、沢会 サバ会っていう言い方はちょっと昭和チックかもしれませんけど、あのおしゃべり会みたいなことをやったりですねしてますね。あのもうすぐ6月になるんですけれども、6月のプライド月間ということで、あのまあ世界中でですね、その性の多様についていろんな活動がされるんですよね。で龍谷大学でもちょっとまだ秘密ですけれどもいろんな企画を考えていますのでぜひご参加ください。
めちゃめちゃ期待度が、
はい、
プライド月間というと東京レインボープライド行かれたそうで。
そうなんですよ。
どうでしたか。
よく聞いてくださいましたあの東京レインボープライドというのはですね、はい、あのまあ、性の多様性をお祝いするアジア最大級と言われているイベントなんですね。2日間で24万人。本当にすごい。世界中からたくさんの人が来られていました。でそこに龍谷大学がブースを出したんですね。であの、まあ、龍谷大学仏教系ですから、あのレインボー、あのレインボーって性の多様性を表すシンボルなんですけども、あの自分の好きな色のね玉を使って年中数珠を作りましょうというワークショップを学生さんと一緒にやったんです。で本当にたくさんの人に来てくださって、一緒にこうおしゃべりをしながらね、私たちの大学こうなんですよとかですね、あの世界中の人が来ていてて、先進的な企業がたくさん参加しているので、たくさんこう刺激をもらってですね帰ってきました。でそこでは本当にこう LGBT であろうがなかろうが、国籍も性別も政治にも性的思考も何にも関係なく、人としてこうあの本当ハッピーに、みんなあの手を振りながらハッピープライドと言いながらですねパレードするんですけど、
明るいですね。
そうなんです。でその雰囲気が東京レインボープライドだけじゃなくって、まあ、龍谷大学のキャンパスでも、あるいはこうキャンパス以外の社会でもそういう雰囲気になるといいなというのをすごく感じて、
なんかジェンダーって問題、まあ、複雑な問題ですけど、うん、明るく捉えていったらより
そうですね
いけたらいいですよね、
は
い。
まあ、人権というよりは最近ね、いろんなテレビドラマとかでも、うん、あの同性愛者が出てこられたりっていうのも多いので、うん、なんかこうすごくこれを進めることによってハッピーな社会になるなという前向きな、ね、こうメッセージを出せたらいいなと思っています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあリュウさん、なんか聞きたいことあります？
そうですよね、あの住職の方をされてるって
急に
来ましたね。
急に来ましたね、
はい、どの滋賀で。
そうですね、
お、
あのまあ、大学でこういったこう LGBTQ とかですね、性の多様性のことをやってるんですけども、あのお寺でも最近、まあ、仏教の中でもですね、最近やっぱりこの問題ちゃんとやっていこうということになってきて、私のお寺ではですね、あのお寺ってどこでもあの掲示板ってあるんですよね。
ああります。
難しい言葉が、はい、ありがたい言葉書いてあるんですけどそこにレインボーの旗のマークを貼って、あのうちのお寺はあの性の多様性を大切にしますよということをアピールしたり、はい、あと毎月お寺でこう新聞を出しているので東京レインボープライド行ってきましたとかですね、そういうことを書いたりして、あの少しずつこう浸透するようにやっています。
それって結構周りからの反応とかありますか？
そうですね、あのまだあの私当事者ですよって言ってくる人はいないんですけれども、でもこう、あ、この話知ってるわ、なんかあのちょっと聞いたことあるっていう方がやっぱり結構多いので、あの常にこういう話題を出していけば、あの皆さんにも浸透していくかなと思ってやっています。私もあの七色のレインボーのですね年中普段から使ったりしていますね。
すごいですね、うん、それなんか自分の近くのお寺がそれやったらすごい嬉しいですよね。
あ、ぜひお寺さんに勧めてくださいこんなシールあるんですよって言ってね。
あ、いいですね、はい、そういうの、
はい、
ありがとうございます、はい。それじゃあこの辺で曲に移ろうと思います。じゃあ今回流す曲を萌さんから説明してもらいます。
はい、今日流す曲は龍谷大学政策学部10周年記念ソングつながるという曲です。
おお、なるほど。
これ実は結構龍大生ならあるあるだと思うんですけど、結構昼休み聴いたりとか、そうなんですね、馴染みがある曲なんですよね。
お手がい声流れでか音流してます
結構全体に流れてますよね、学者の中の。
まあ、つながるっていうことで、
うん、
今回のテーマにもぴったりですよね。
そうですね、なんかレインボーということで、まあ、いろんな立場の人をつなげていきたいなっていう思いで
呪術、
うん、
だけに呪術つなぎみたいにね。
そうなるほど、そこで住職も絡めてくるという。なるほどです。じゃあつながる流していただきたいと思います。お願いします。
離れてるようでつながってる、きっとどこかでくっついてるんだ。ララララララララ
ということで、一番をフルで聴いてもらいましたけど、つながるという曲で、
はい、
結構大学内で流れてるのでめちゃめちゃ聴き覚えだったんですけど、
なんか元気が出ますね。
そうですね、歌詞聴いたら結構あいい曲やみたいな。じゃあもう一問だけ安積さんにお伺いしたいと思います。
は
い、
そうですね、ジェンダーのことは結構 G7 サミットだったり今世間でも話題になっていることじゃないですか。
はいはい、
まあ、LGBT 法案だったり、うん、これ何かその、まあ、大学中でも外でも何か課題に感じてるというか、こうやできていったらいいなっていうことはありますか？
そうなんですよ、あの G7 サミットの首脳宣言っていうんですかね、うん、の中で、まあ、エネルギーとかですね、ウクライナの問題とか食料問題の中でジェンダーっていうのがあるんですね、
うん、
でその中にあの性的指向とか、性自認に関わらず差別を受けることは許しませんというふうに言ってるんですね、うん、だからこう世界的に見てもこうジェンダーの課題ってすごく大切で、うん、私たちも大切だなと思ってるけども、 その優先順位をもうちょっと上げていく必要があるのかなというふうに思っています、
うん、
でそのぐらいでね、今言っていただいたようにあの LGBT 法案通るかどうか分かりませんけども、
うん、
でその、 あの通らないっていう背景に、まあ、あのネット上でね LGBT 法案が通っちゃったら、例えば男性があの俺成人に女やから今日から女子トイレ行くとかですね、女風呂行っていいんやろっていう、そういうなんか ありえない噂がね変に広がっちゃってる
んですね。広がっ
ちゃってますね。そうじゃなくて、トランスジェンダーの方で本当にこう気を使いながらですね、あの自分が行くべきトイレ、自分が行くべき生き方を選んでいくので、そういうことはないということをやっぱちゃんと伝えていきたいなと思っています。でこれってどうか遠くのことじゃなくて私たちの身近な問題だと思うので、国とかですねそういうことじゃなくって、まあ、自分ごととして捉えて、あの少しずつ一歩一歩進めていけたらなというふうに思っています。
ありがとうございます。ということで、もうなんか時間がほんまあっという間なんですけど、
そうですね、
今回収録してみて安積さんどうでしたか？初ラジオということで。
初ラジオですね、
はい、
58年生きてきて初めての経験です、
ね、
こんな嬉しい経験させてもらって。
よかったです。
嬉しいです、ありがとうございます。
よかったです、ありがとうございます。じゃあ リュウさんから順番に今日の感想というか一言ずつもらっていいでしょうか。
実際僕はトイレとかが ああいうのがあるっていうのはしてたんですけど、大学でふと通りかかった時にあなんだろうなぐらいの気持ちで見てたんですけど、実際に、そういう要望があってとあ今回作られたりとかそういう経緯があったり、そういうあのどういう人に使ってもらいたいとか意図が知れたんで、まあ、よかったです。あとこういうなかなか認知されてないようなことも今回の放送を知ってもらえる機会になったのかなっていうのは良かったかなって思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ萌さんどうでしたか今日の収録。
はい、安食さんの話をお伺いして、全ての人が同じように安心してトイレできることが必要だなって思ったし、オールジェンダートイレの導入がその男女別トイレを廃止するっていうことじゃなくて、新しい選択肢として発展していったらいいなって思いました。
ありがとうございます。確かにそうですよね。なんかオールジェンダートイレってすごい今言われてるけど、ほんまに言ってくれた通り選択肢の一つが増えるみたいなところで、結構周りのみんなも認めてくれたらいいなって思いますよね、こういうの。はい、ありがとうございました。久保さんどうでしたか。
はい、こういった、まあ、安食さんみたいなこう、例えばそうですね、まあ、例えばジェンダーで悩み抱えている人も、学校にこういったなんか働きかけをしてくださる人がいるっていうのはすごい心強いことだと思いましたね。まあ荒いというか、まあ、荒いっていうと、まあ、LGBTQ を、まあ、理解したり支援したりする人なんですけど、まあ、そういう人たちに、まあ、私もなりたいなと思いましたね。声を、そうですね、やっぱ学生なんていうか学生の企画でできたって置いてるとかおっしゃっていたんで、やっぱり声を上げることっていうのも大切だなって思いました。
ありがとうございます。まあ、あ、マッさんです今日実際収録してみて、その前々からお話伺ってたんですけど、その宗教部がジェンダーについて取り組んでるのが結構意外 で、ね、個人的には社会学部とかかなと思ってたんで
そうですよね、
あ、宗教部なんやっていうのも聞けたのも面白かったし、そのなんか学生さんにめちゃめちゃ聞いて調査した上で作られたっていうのは、はい、すごい本当に有意義というか、学生にとっても自分の意見を反映してくれるっていうのはめちゃめちゃ心強いと思うので、すごいなんか聞いてて、あ、留大医大学やなっていうのをすごい思いました。
好きになってくれたら嬉しいですね。
あ、もちろんですね。
はい、大学ってやっぱりその若い人たちが集まっているので、将来の社会を作っていくコミュニティだと思うんですよね。だから社会の真似をするんじゃなくて社会のモデルを作るのが大学、だからやっぱり若い学生さんの声をこうね反映していくっていうのは、まあ、私たちの仕事かなというふうに思っています。
ある意味社会より一歩二歩前に行ってるって
。そうなんです。私のモットーは大学は社会より10年先を行くと。
10年、
はい、もっと先の方がいい
いいですね、かっこいいですね、
はい、いいですね。こういうところで大学で学んだことがこれからの生活に生きていくって思うとすごいいいですね。
はい、
ありがとうございます。
じゃあ松浦ゼミではツイッターやインスタグラムを やっておりますので、ぜひご覧ください。
はい、 SNS すごい担当してくれてるのでよかったら見てください。はい、
また第4金曜日23時にお会いしましょう。お相手は
マッさんと
リュウさんと
クマさんと
マイさんでした。
本日のゲスト安食新庄さんでした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。